こんばんはです。来ました。ですね。9月になって、ネトラジが完全にライブドアから外れたんですからね。で、多分、自分もそうですけど、録音機能みたいのが、まあ、専用ソフトでは、まあ、なくなり、録音機能が外れたおかげで、まあ、サーバーの負荷もまあ軽くなるということで、まあ、そういうふうなことになったらしいですけど、とりあえずですね、まあ、そんな中でもいろいろあって、なんとか自分はなんとかまあ記録を残してしたいというのがありますんで、まあ、なんとかしたいなということで、つぶやいてみたらですね、反応がありまして、録音のあれをちょっと教えていただいて、ちょっとやりましたけどもで、さらにですね、ちょっとまあそういったのがあったんで、これどうしようかなと思って、ちょっとネトラジの方見たら、やっぱりなんですか、ビットレートは、なるべく下げ目にと、32以上で無駄にやってるやつは、停止対象にすると、いうようなことが書かれていて、まあ、自分もなんで48でやってたのかな、自分、ビットレート。で、48でやってたのは、あんまり、特に理由が、まあ、16はないとして、16だっけ、20いくつだっけ忘れたけど、それぐらいはちょっとあんまり良くないっていうのを知ってたんで、32は欲しいなというところで、で、さらにまあ適当な感じで多分48にしてたと思うんですけど、それを32に下げてみました。なので、若干、音質は低下したかもしれませんが、多分気にするほどではないような気がするんで、まあサバの負荷も考えてですね、まあここ借りてやってますんでね、ちょっと下げ目で行ってみようかと思って一発目ちょっと32で、やってみております。はい。で、今日は百物語、2011のですね、75話目までもうこの前読んでるので、残り76話目から最後まで100まで、やろうかなということでですね、やりたいと思います。はい。もう2900話ぐらいトータルで読んでるみたいで、数えた、その途中から数え始めたから正確じゃないんですけど、でもそれぐらい読んでるっぽい、だからそれが2920話ぐらいになるってことですね、今日で、まあ1話1時間半読むのも1話って言ってるし、10秒で終わるのも1話って言ってるから何とも言えないんですけど、まあ自分のモチベーション維持のためにそういうの数えてますけど、で、行きましょう。ジータレス読み、546、物とも癖ともじゃ、出会えって言うんですけど、出会えっていうの？出会えなの？やって言ってるんですけど、よくわかんないですけど。546、お茶来たこま、今日も最初から聞くとありがとうございます。まあ、お茶じゃないですけど、とりあえずこんばんはと。で、548、お茶も朗読ありがとうと。おかげさまで明日の旅行に100物語2011シティ持ってって聞けるよと。まあ、ありがたい話ですけど。明日の旅行、どうなんでしょう。よくわからないですけど。トータルでも多分、何時間やってんだろう。全然わかんないや。でも、25話に1時間半ぐらいかけてんのかな。6時間分ぐらいあるんですかね。今日の足して。6時間以上あんのか。で、549、おっちゃん来たこれと、もっちゃんじゃないですけど、来ました。で、550、おったんこも嬉しく聞かせてもらいますと、嬉しく聞かせて、まあよくわかんないですけど、とりあえず、ありがとうございます。で、551、おっちゃん、今来たこんばんはと、今始めました、こんばんはと。で、552、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえず、ありがとうございます。A 貼ってありますけど。で、曲切って、じゃあ早速行きましょう。今日は最後までやるつもりです。まあ、25話なんで。 76話目が、コックリさんの続きっていう題名でいろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。いきましょうか。いきます。コックリさんの続きっていう話です。コックリさんの続きだけど、父がコックリさんの言う通り直後に帰ってきた。父はこういうことは嫌いなので慌ててコックリさんを返し、何事もなかったように振る舞った。父はやがて着替えをして飯を食った後に自分の家に戻ったんだけど、次の日母とおばは白い狐の夢を見てうなされたらしい。以上、コックリさんの続きっていう題名の話でございました。これ一回コックリさんっていう題名の話が73話にあって、その続きなんですけど、いいのこれ。これで2話稼いじゃっていいの、なんか、うん、それで2点稼いでいいの、よくわからんけど、合わせて書いて1話なんじゃねえのこれ。よくわかんねえけど、まあいいや。で、次、行く前にジーダレスあげれ。553、はじめまして、おっちゃん初聞きですと。皆さんがおっちゃんって呼んでるからおっちゃんっていいんですよねと。まあ、なんでもいいです。おっちゃんじゃないですけど、20代だったんですけど。554、ビットレートの件了解と。そうなんだよ、ステレオ音源なんか流さないのにステレオでやってる人もいると。どうしてと聞くと、いい音で配信したいからだそうだよと。64ビットレートね。でステレオ配信するより44キロでモノ配信した方が目的にかなうって説明しても通じないしと。ていうかね、いや自分もね、そのなんだろう、48は確かにね高いんだよ。48ってね、こんなこの程度の配信でね、48で結構贅沢で、まあ、32で十分っちゃ十分なんだけど、今自分ベルーガってやつ使ってるんだけど、これがね40はないんだよね。設定が16、32、48って16ずつ上がってっちゃって、だから32よりもちょっと上欲しいなと思ったから、なんとなくね48にして、でもうなんだろう、そういう風な設定にしたの忘れててずっと使ってたっていうのが正直なところで、で久しぶりにそのネトラジのやつ見て、あ、 いけねえビットレートいくつだっけなと思って見たら48にしてて、あ、そうか48だったと。で別に32でもなんてことはなくて、ではっきり言ってなんだろう、ネトラジでやってる程度で、ですね、64なんていうね、配信をしてるのはね意味がわからないです自分は。そんな使う、だっていい音で配信したいからって言ってんだけど、そのよくわかんねえの、全然44でモノ配信で全然 OK だと思うよ。まあ高級な耳をお持ちの方がいるのかもしれないですけど、聞いてる方のそのなんだろう、スペックにもよるかもしれないし、ぶっちゃけ44でモノ配信してたらそれ以上のやつはほとんどもうなんだろう、でそんだけこだわるんだったら CD 変えとかさ、そのなんだ、曲変えよって話だし、ネトラジで聞く程度で64だ44でうだうだ言うようなあれはないと思うよ。ぶっちゃけ多分サバの関係からしたら下げろやって話だと思うけど、128とかいるけどさ、128なんてもうどんだけって思うよ俺。128なんかでやって何の意味があるの、ただ負荷上げてどうすんの。まあサバ落としたいっていう理由だったらあれだけどさ。で、次、77話目田舎にてっていう題名でユウさんの作品。今思うと怖いというより不思議な話。小学生の時だったな、何年生かは忘れたけど、 俺の親父の実家が山形にあって夏休みの何日かをそこで過ごしたのね。田舎とか行くの初めてだったから弟と一緒にワクワクしてたのを覚えてる。まあよく見る田舎の風景が広がっててさ、コンビニなんかはもちろんなくて、雑貨屋に行くだけでも結構歩かないとならないような。今でもああいった土地は好きなんだけどね。で、田舎で遊ぶって言ったら大体が山とか川とかになるわけで、弟と連れ立って夕方暗くなるまで遊んでっていうのがそこでの過ごし方だった。でも何日か経つと同じ場所で遊ぶのも飽きてくるんだよね、子供だし。だから少し遠くに足を伸ばして遊び場を探すのにそう時間はかからなかった。ある日の夕方近くかな、実家からだいぶ離れた山に行ったのね。周りに家もなくて人影もないようなとこ。それでも来た道は一本道だったから不安は感じてなかったな。山道の入り口に石碑みたいなのが立ってたのを覚えてる。弟と一緒にしばらく歩いていたら木の陰から何かがこっちを覗いてたんだ。大きさはどのくらいだったっけ、俺らとそんなに変わらなかったと思うけど、夕闇で顔とかはよく見えなかった。でもその中ではっきり見えたシルエット、こっちを覗く頭のこめかみのあたりに角があったんだよね。もちろん弟と一緒に全力で逃げたよ。人家の見えるとこまで全力で。安堵感から足を止めて後ろを振り返ったけど追っては来なかったみたい。その後親たちには話しても取り合ってくれなかったけどね。俺としては鬼とかの類だったのかななんて思ってる。東北って妖怪の話とか多いじゃん。でもそんなこと抜きに意外とその辺の山とかにもいるのかもね。以上、田舎にてっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み、555、128もいるけど聞けたら何でもいいよと、おっちゃんおこんばんはと、はい、おこんばんは、はい、おっちゃんじゃないですけど、うん、24でも、24がね、もう少し欲しいかなって思うぐらいの音質ですよ。ちょっと良くないかなって。32まで行けばね、あんまりわかんないと。32と48は確かに違うのは分かるんだけど、っていう感じだな。で、48と64はほとんどもう分からなくなってくる。上がってるっちゃ上がってるんだけど、64は確かにいいんだけど、そこまでして64にこだわるっていうほどでもない、で、556、最近ホラーテラーだけじゃなくてシャレコアの原稿スレもチェックし始めたけど、今の一つ前の277スレ、いい感じのものが何作もあって豊作だったわと。まあ読んでくれってことなんですかねこれ、まあ検討、でも忘れちゃうかも。スレとか貼っといてもらえるとありがたいかもしれない。で557、32キロ実際音質落ちてる感あるねと。まあそのね、48から上ぐらいとの差はないんだけど、そっから下はね、落ちると若干その落ちてるのは普通に、なんだろう、一般の耳でも、自分の耳でもわかるぐらい落ちる。音質は確かに。で、128は音楽メインなら気持ちはわかるが、サーバーのこと考えてほしいと思うよ。とはいえ、サーバー側で制限できないんかね、と。いや、そう思いますよ。っていうかもう、なんだろう、120、だから64以下、までしか配信できないようにしちゃえばいいのにね。128はどう考えても無駄だと思う。で558、64キロでステレオだったから右チャンネルに32、右チャンネルに32だから結局音質の点で44や48の方が勝るんだけど、ステレオイコールいい音という妙な思い込みでやってるみたいと。うん、これ右ちゃんに32、右ちゃんに32って書いてあるけど、これ違うね。右ちゃんに32で左ちゃんに32ってステレオだから64を半々でって。でモノだったら1点で44、48だったらその勝ってるんだけど、ステレオっていうのがいい音っていう思い込みでやってるんだよってことね で559おっちゃん初日こんばんはと、まあ、初日かどうかわかんないですけどとりあえずこんばんは、はい、で560音の話が全くわからんと、いやなんつうの、あのビットレート自分も全然詳しくないんで本当にあれなんですけど、ただ音質のに関わる数値の、まあ、一つとして、一つというか、まあ、そういうのものとしてそのビットレートっていうのがあって、実際にそのビットレートっていうのはそのネトラジのところにそのちゃんとあって、その当然なんですけど64とか32とか48っていう数字がまさにそのビットレートのやつなんですけど、それがまあ高ければ音質がいいっていうことなんですよ単純に。でもそれだけ音質を上げようと思ったら、それだけそのなんだろう通信のね、あれは大容量、大容量っていうほどあれじゃないけど容量アップにはなるんで、その通信はそれだけ負荷がかかるわけですよね。でその負荷と音質っていうバランスでどう考えるのかっていうところの話をちょっと、で自分は、うん、48がマックスでいいかなと、正直48マックスで全然いいと思う。64もね、いいっちゃいいけど48と64なら大して変わんねえ、変わるけど、うん、で、561、うん、訂正に感謝、コピペしっぱなしだったと、はい、分かるあのレベルだったんで訂正しました、はい、で562、ネトラジってなくなるのですかと、なくなるんじゃなくてもうライブドアからネトラ株式会社ネトラジってとこに移ったらしいです。で株式会社ネトラジってとこに、移ったんで、いろいろちょっとまあお金の面とかそういうところもあるんでしょうけど、制約がまあなんだろう、録音ソフトっていうのを公式には持たないようにしたりとかっていうのをなんかいろいろしてて、でさらにその音質っていうところで、負荷のかかる大きなその高い音質の設定はしないでくださいね的な話が書いてあったんで、ちょっとで、だからネットラジオはなくならない、とりあえず、うん、で563、初見初視聴ですと、これは完全に初視聴っぽいですね、はい、あざす、階段ということで来たんですが音質の話でちょっと面食らってますとごめんなさい。ちょっと9月に入ってネットラジオのね、ライブドアからちょっと変わったっていうんで、それに関してちょろちょろっと話をしたらレスがついたんで、それの話をしちゃいました。じゃあ戻りましょう。第78話目キツネっていう題名でイエンさんの作品です。中学になってすぐの山の中でのオリエンテーリングで、5月の半ばでもうある程度のクラス内の仲間分けはできていて、一人の男の子と仲良くなった。明るくて頭のいいテニス部に入った A 君だった。冷静なツッコミキャラの男の子で、オリエンテーリングの直前に教室の窓に片腕を突っ込んで血まみれになるというイベントを起こし、その時すでに同学年で知らない人はいなかった。オリエンテーリング2日目、外イベントで疲れて私は早々に女子の宿泊部屋に引きこもっていた。なんだか外が騒がしい。同室の女の子が部屋に飛び込んできて、私さんちょっと来てと私の手を引いた。向かった先は男子の宿泊室の一室で、いいのかなと思いながら私はそこに足を踏み入れた。中は二段ベッドが4つある女子と同じ間取りのいわゆる合宿所みたいな間取りで、男の子が狭いベッドの間でひしめいて上を見てる。視線の先は奥の二段ベッドの一つ上に四つん這いでこっちを睨む A 君。目つきがおかしい。威嚇してる猫ってこんなんだよねってなぜか冷静に思った。私はきびすを返して先生のもとへ猛ダッシュした。その部屋は嫌な獣臭い匂いがしてた。その後次の日のイベントに A 君はいなかった。後日 A 君にその日のことを聞いたけど、イベントから帰った後記憶がなく、気がついてたら家で寝ていたらしい。 大人になっていろんなオカルト話を聞くようになって、あれが一種の狐つきと言われる状態なのを知った。それが精神病なのか本当に何かがついたのか今となってはわからないけど、あの生臭いような獣臭いような独特の匂いを今のところ私はあの時から嗅いだことがない。以上、キツネっていう題名の話でございました。で、ずいぐめにジータレス読み564。おーっと、俺も今日こそ初視聴ですって書いてるんですけど、まあ、今日こそって書いてる時点でおかしいんですけどね、とりあえずありがとうございます。で、565、狼男ならぬ狐男かと、ちょっと違うと思う。狼男は、その、もうだって外見が狼になってるやつでしょ、だって。毛もわーって生えて。これはちょっと違うと思うんですけど、ついちゃったって、中にいる。中の人が狐だっていうね。で、次。第79、天井の彼女っていう題名で、ユアさんの作品。今年の4月下旬のことでした。横になっているとふと体に違和感を覚えました。私はたまに金縛りに遭うことがあるのですが、完全に動けないわけではないのですが、体全体が痺れる感じがするのですが、その日は普段よりその体の痺れがひどい状態でした。部屋の中は遮光カーテンのおかげもあって真っ暗。ベッドの位置から言うと右側を向いて寝ていたのですが、背後、いえ背後というよりも部屋の真ん中にある蛍光灯のあたり、つまり天井から女性のあーあーという声が聞こえてきました。声の聞こえ方からして天井から逆さにぶら下がっている状態のようでした。その声にただならぬ狂気を感じて目が開けられません。その女性はずっとあーあーと言っています。言いたいことがあるならはっきり伝えてと言おうと思いましたが声が出ません。仕方がないので心の中でずっとそう念じていました。するとその女性は、ああ雪をと言いました。雪をとも雪をとも取れるような言い方でしたが、残念ながら私には全く心当たりがありません。他にも途切れ途切れに何か単語を言っていたようですが、残念ながら覚えていません。部屋の中を移動している気がしましたが怖くて目が開けられませんでした。ぎゅっと目をつむっていたのですが、恐怖心が生んだのか目の奥でベッドの右側に女性の白い足が浮かびました。そしてまた天井に戻ったような気配がしました。また頭にイメージが浮かびます。天井から逆さにぶら下がった女性の姿です。髪はセミロングくらいでしょうか、乱れていて正確な長さは分かりませんが、おそらく肩より少し下くらいの長さでしょう。体感にして10分、10分の間ずっとああと言い続けていた女性は結局大した情報を私に与えないまま消えてしまいました。彼女が何をしたかったのかは私には分かりません。以上、天井の彼女っていう題名の話でございました。で、スリーグ前にチータレス読み566、ツイッターから来ました、初聞きですと。あいさつ、多分初聞きの方だと思うんですけど、もうね、適当にネタで初聞きって書くネタがなんかしないけど、一部の人に流行ってるもんで、そういう書き込みがあるから初聞きなのかなんか、まあまあどっちでもいいんですけど、別に初聞きだろうが初聞きがなかろうがね、別にいいんですが、とりあえず聞いてもらえればありがたいっていうことで、はい、ありがとうございます。で、567、 ボーイスカウトなどでよくキャンプしたし、夜間のハイクも散々やったけど、その手の経験はないなと。いや、必ずそのキャンプとかハイク、夜間のハイクをすることで、その手の経験がもうついてくるようだったらきついよね、うん、そしたらもう何万という何万どこの騒ぎじゃないねっていう、その階段がまあ内容は同じかもしれないけどっていうので、あの出てくる可能性がありますよね、まあ普通起きないと思うんですけど。で568、おちのラジオは動いてるの、うちはダメなんだけどと。あ、うちは動いてます、はい、ラジオは、息を吹き返しました。確かに止まってました、止まってましたけども息を吹き返しましたよ、まあそれはね、詳しいことはちょっと、配信では言わないですけど、言った方がいいのかなわかんないけど、でもとりあえず、息を ラジの息を吹き返す、手段はあるみたいです。実際ありました、で569、何か伝えたかったのかねと。それにしては自己主張ないけどと、まあ必死で伝えようとしたけど、まあどういうあれかよくわかんないけど伝えられず、で時間ですっていう感じで消えてしまったという感じですかね、はい、多分いろいろ多分言いたかったんで、ギリギリ出たのがゆときとおが言葉として出たんだけども、何だったのかがわからない、はい、で次、第80話目、肝試しで有名な場所ではっていう題名で、彼の枯れた野原って書いて、これなんて読むかわかんないんですけど、まあ野さんの作品です。もう10年近く昔のことだろうか、いとこの美穂が劇団もどきのサークルにいたことがある。もどきというのは大掛かりな公演などをやらず、ネットに朗読劇などを上げるのが主な活動内容だったからだ。このサークルに席を置いていた頃、親睦会と称して心霊スポット巡りをしたそうだ。あ、別にホラーの朗読をやっていたわけではない。今考えるとちょっとどうかと思うが、有名なバトル漫画の戦闘シーンをラジオドラマ風に演じたり、やたら独白の多い少女漫画を朗読したり、そんな遊びをするサークルである。取材とか役作りとかではなく、どうやら主催の趣味だったようだ。そんな親睦会で印象に残った場所がいくつかあると美穂は言う。例えばハイキングコースの途中にある公園、もともとはお寺の別院があった場所だが、現在はその痕跡と石碑や地蔵があるだけである。一行は夏の夜、その近くまで車で乗りつけた。宵の口だ。辺りにはガードレール沿いに何台も車が止まっていて、どうやら同じような目的の連中が集まっているらしい。肝試しである。チキンの俺からすれば、階段の定型も定型の夜の心霊スポットに男女が車で乗りつけてバカ騒ぎなんてのはちょっと間違ってるが、カモが自らネギを背負って鍋に出汁を張っているようなものだ。ついバカじゃないのと口をついたら、美穂も苦笑いして、主催がそういう体験したことなくて大好きなんだよな、あれこれ聞かれてうんざりした人もいるから、本当は見えたりした人でも主催には黙ってるし、黙ってるから行くのを断りきれないっていうか、見えないから見たい、お前らも見たいだろう、じゃあ行こう、そういうことだ。なんだか気の毒になってきたが、こういうのは心霊ばかりの話ではない。起伏のある道を進むと、先の方から話し声が聞こえた。先客も賑やかだ。結構な人数であろうざわめきと若い女のはしゃぐ声がする。足場の悪い坂道で息が上がり、自然と無口になった一行の中で、美穂は時は無駄に体力あると先行グループの元気さに苦笑したという。そうこうするうちに目前に石段が現れ、石段を上がると開けた場所に出た。そこが目的地。 遊具などはないがベンチがそこかしこにある公園だ。公園は静かだった。ぽつりぽつりと灯る街灯の下、神社だか寺だかであった痕跡の石灯籠が並んでいる。見晴らし台になっている崖側も含め、雑木林に囲まれた夜の公園は鬱蒼と影に覆われ、ひっそりと静まり返っていた。公園から縦走するコースへ入る山道は真っ暗で、うなるような虫の声だけが響いている。足音も話し声も聞こえない。ついさっきまで聞こえていたざわめきの主はどこへ行ったのか。しばらく辺りを散策したり立ち話をしていたそうだが、山道から戻ってくるものはなく、石段を下り元来た道を帰る時もそれとおぼしきグループと出会うことはなかった。肝試しで有名な場所に行くとそんなことがたびたびあったという。以上。肝試しで有名な場所ではっていうお話でございました。で、次行く前にジータレス読み570、独白と。まあまあまあまあまあまあまあ、独白少女漫画って意味わかんない。独白、やたら独白の多い少女漫画っておかしいでしょそれ。普通に、ま、マジレスしたけど。で次、第81話目、黒い手っていう題名でいろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。子供の頃、寝ている時に黒い手に腕をつかまれた。腕はタンスから伸びていた。肩までタンスの中に引きずられ、必死に両脇に寝ていた父と母に助けを求めたが、死人のように仰向けに寝たまま微動だにしなかった。必死に抵抗して何とか振りほどくことができたけど、あのまま顔がタンスの中に入ったら何が見えたんだろうと思うことが今でもある。以上、黒い手っていう題名の話でございました。で次、第82話目、匂いっていう題名で、ロカロ、ロの日って書いて、これロカっていうのかな、はい、さんの作品、匂いです。はい、怖いというよりもおかしな話なんだけど。そう前置きをして男性は当時お付き合いをしていた女性の話をしてくれました。詳しくは省きますが、最初にそれを感じたのは彼女とベッドを共にしている時でした。彼女の背中から少し離れた空間から何とも表現しづらい匂いが漂ってくることに気がついたんです。それは彼女の体からではなく、彼女の背後、背中から5、60センチほど離れた空間から、ちょうど人一人分の空間から何とも言えない匂いが漂ってくるんです。驚きはしたものの、まだ付き合い始めて日も浅いこと、普段は何も感じることがなかったこともあり、さほど気にはならないこと、当初はそう思っていました。ただ肝心な時に限って突然その強烈な匂いが鼻を刺すと、どうしても気持ちが冷めてしまう。日によってはあまりの強さに吐き気を催したことを必死で悟られないようにもしていました。日が経つにつれ、それは悩みの種になり始めたものの、相手は女性ですから、さすがに君臭くないとも聞けないし、周りに確認してもらうというわけにもいかない。どうしたもんかと周りを様子を気にして見ているときに、一つ気がついたことがありました。例えば友達と写真を撮るとき、電車に乗るとき、行列に並んでいるとき、後ろはおろか周りの人間もそんな素振りはみじんも見せないように思えた。我慢している、 気を使っているとかではなく、どうやらそれを感じるのは自分だけのようなんですよね。彼女が好意を寄せる男性だけが感じる異臭。その女性本当に明るくて誰にでも分け隔たりなく接し愛想もいい。よく笑い、周りからも悪い評判など聞いたことのないとても素敵な女性だったんですね。ただ人間そしらぬ顔をして裏では過去には何を持っているかは分かりませんからね。今思えば匂いで吐きそうになってたのがどうも疑わしい。女の子の背後からしか匂いがしないドブ臭い匂い。こいつ何を背負ってるんだろう。そう思うと彼女の笑顔に恐怖を感じるようになってついには別れてしまったそうです。周りからはなんてもったいないことをと随分責められたそうですが、彼女の後ろにいるかもしれないそれとも付き合っていくことはどうしてもできなかったそうです。以上、匂いっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ571、しまっちゃうおじさんかと。しまっちゃうおじさんね。てか、なんだろう、タンス関連の話も、なんなんだろう、なんでタンスなんだろう、わからんけど、その引き出しの中に、引き出しの中から出てくるのもあるし、引き出しの中にそうやって、引きずり込む的な話もありますよね。何なんだろう、そのドラえもんのそのさあそこの引き出しみたいな、なんかその中に何が入ってるか見えない的なのがそういったものを想像させるのか、ていうかやっぱり見えないとか隠れてるとか、そういったものっていうのは中にそういうのがいるかもな的な想像っていうのはしてしまうっていうのはあるかもしれないですね。だから襖とかね、その扉の向こうとかやっぱ見えないからね、てか目で見えてないからいろんな想像できちゃうんでっていうところで音とかからそういったものを想像しちゃうっていうのはあるかもしれないですね。で、572、今年の夏はやたら電車が臭かった、節電だからでしょうかと。マジか。てか自分はそのなんだろう、通勤は電車バスですけど、臭かったっていう印象はあんまないんですけどそのなんつうの、特に今年はやっぱ冷房を落としてみんな汗かいてるから臭いなみたいな、そういうのはなかったけどな。572番さんがあれなのかな、鼻がすげえいいのかな、わからんけど、で573、ドブの匂いは嫌だなと。まあ、ドブじゃなくても嫌ですけどね。で、妙な匂いがするのは嫌ですよ、で574、お生イサムさんだ、月始めから幸先がいいな、今年はいい1ヶ月になりそうですと。そんな効果が俺にはあると思いませんけど、そう思ってね過ごすことはいい方向につながるとは思いますけどね、その、ネガティブよりもポジティブに、とは思いますけど、自分の方その配信を聞いたからっていうところにつながるかっていうと分かんないですけど、まあとりあえず、はい、いい1ヶ月になったらいいですねってことですね。で575、おっちゃんこんばんはと、今日は100まで行きますかと。100まで行きます、はい、まあおっちゃんじゃないですけど、で次、第83話目無題で下越さんの作品、夏休み川下りにハマっていた我々は友達5人で遠方の有名な川を下りに行ったのでした。スタート地点に車を止めて川下りを始めたのは1時半過ぎ。水も暖かく流れも穏やか、途中遊びながらのんびりと行くことにしました。 途中カヌーが岩に引っかかって随分と時間をロスしてしまったのを除けば全体として大きな問題もなく楽しい川下りでした。ゴールについて川から上がったのは17時半。ゴール地点は渓谷の谷底で、500メーターほど歩いて登ったところに電車の駅が一つあるばかりの山奥です。近くに民家は一つもなく、道路は狭い林道です。ドライバー役の友達が駅から電車に乗って上流の駐車場に車を取りに向かうことになりました。車を取ってきて皆のボートを積んで車で撤収するのです。迎えの車を待つ間の1時間ほど川で遊びながら時間を費やす潰すことにしました。しかし1時間待ち2時間待っても一向に迎えの車は来ない。19時を回った頃には日はとっぷりと暮れ、林に包まれた川べりは真っ暗になってしまいました。川下りの装備でしたから手元には大したお金も携帯電話も食料も用意していませんでした。真っ暗な中を濡れた体で待ち続けるのも辛く、まずは林道まで歩いて出ることにしました。川べりから林道までは片側が崖になった狭い未舗装の道路です。林道に出てさらに2時間。しかしそれでも車は来ない。最初は単に手間取っているだけだと思っていた私たちも次第に不安になってきました。車を取りに行った友人に何か重大な事故に巻き込まれたのかもしれない。しかしこちらには連絡手段はありません。9時半過ぎた頃、さすがに待つのも限界だと思い、手がかりを求めて駅に行くと、友人がいました。聞けば車をぶつけてしまい、その事故処理をやっていたのだそうです。ひとまず合流し、まずは電車で車が止めてある場所まで、そして皆でご飯を取ってから話し合った結果、車を運転して船を回収しに行くことになりました。時間は深夜0時。ゴール地点がある駅に向かって車を走らせます。途中から道は完全に山の中に入り、車1台すれ違えないほどの曲がりくねった狭い山道になりました。進んでいくと赤い橋、そしてトンネル。深夜、人っ子一人いない民家一つない山奥の赤い橋が妙に不気味に感じられました。それでもどうにか駅に着き、狭い未舗装路を車で進み川べりへ。真っ暗闇の中、ハンドルを一歩間違えたら谷底へ落ちてしまう、そんな状況でしたが、どうにか無事ボートを回収し戻ってこられました。時間は深夜1時。さすがに寝る時間です。眠い中運転をするのも危険だと考え、その山奥の駅で泊まることを提案しましたが、事故を起こした友達だけは絶対に嫌だと言います。途中で見た赤い橋が嫌な感じがした。この川にまつわる怖い話を聞いたことがある、などなど。しかし結局は深夜眠い中の移動の方が危険と考え、皆で駅に車を止めて寝ました。そして翌朝は何事もなく現地を出発し、地元に帰ってきました。さて家に帰って数日後、ウェブニュースを眺めていると、私たちが川下りをした6日前、私たちが降りたコースでカヌーに乗った女性が溺れて亡くなったとの記事を見つけました。そこで急に友人の話を思い出し、気になって調べてみると、途中で見た赤い橋、そしてその先にあったトンネル、そこはその地域でも有名な心霊スポットなのだそうです。そして私たちが最初車を待ち続けたゴールの水辺、かつては上にかかる鉄橋からの飛び降り自殺が絶えず、現在でも毎年のようにその川で観光客の水難事故が起こっているのだそうです。以上、無題下越さんの作品でございました。で、次ぐ前にジータレス読み、 576。おっと、さすがにここ数日睡眠不足が続いているので残念ながら私はここで脱落だと。続きは明日録音できます。ありがとうございます。それじゃあおっちゃんのベッド借りますね、おやすみなさいと。まあ狭いんですけど。で577、以前読んだ隣人の番外編というか妹の方の話を読む予定はありますか、ぜひ聞いてみたいのですがと。あ、隣人で番外編あんだ。あれ予定はありますかっていうか知らなかったです知らなかったんだよ別に。予定はそう知らないからないですよね。まあ、でも隣人はね普通になんだうん、面白いですからね。ちゃんとなんか声優さんだっけ、声優さんが声やってるしね、セリフんとこだからどれぐらい長いのかちょっと知らないですけど、まあやってみたいなとは思いますけどね。隣人の番外編最終話からのどれだろう。まあいいや、後で調べるかとりあえずやってみようかなというのはありますけどね。はい、まあ気になあるんだったらまあ読んでみたい。で、578、そんなのあったのか知らなかった、 URL よろと。自分も知らなかったですね。うん、隣人ね、はい。で、次、あ、まだ通知ありました。579、いや妹編の方はサウンドノベルではない普通のですと。あ、そうなんですか。あーそうか、セリフ読みをそうやってちゃんとした人がやってくれてると自分楽なんですけどね。そうじゃないのか、残念。まあ、とりあえずでも教えてもらえば読むじゃないかなと思うんですけど、ちょっと長さとかにもよりますけどね。で次第84話目充電器で、ユアさんの作品。私の部屋ではよく物がなくなります。たまに配置のおかしくなっている小物があります。もともと大雑把な性格の私は別段気にも留めてなかったのですが、3週間に1回程度の割合で携帯の充電器がコンセントから抜けていることがあります。そこでも大雑把な私はきっとコンセントが足りなくて充電器を抜いたんだと思っていました。しかし何度も何度も同じようなことがあり、充電器が抜けている部分に別の何かが刺さっているわけではないと気づいてから少し薄気味悪く感じるようになりました。ちなみにこれは数日をかけて書いているのですが、書き始めてから毎日携帯の充電器だけコンセントから抜けているのを発見するようになりました。それだけ足を引っ掛けやすいところにあるわけでもなく、抜けやすくなっているわけでもありません。ある日の夜、私がテーブルライトの明かりで本を読んでいました。すると突然、部屋全体がガタガタと鳴り始めました。何事かと体を起こすと、一人暮らしの私の部屋に、私の他にもう一人人がいたんです。私の携帯の充電器を持って立っていました。目が合いました。私はその顔に見覚えがありました。その顔は私が小学生の頃に見たことがありました。でも同級生ではありません。その人、その子は小学校高学年くらいの私の姿をしていました。体が硬直しました。これもドッペルゲンガーというのだろうか、とすれば私は死んでしまうのだろうか。でもなぜ私の携帯の充電器を持ってるんだろう。その子に声をかけようと思いました。もうこんなことは終わらせなければなりません。ねえ、それどうしていつも抜くの。子供は答えません。困りはしないんだけど、毎回コンセントに挿すのは面倒だからやめてくれるかな。 子供の口が動きましたが声は聞こえませんでした。分かったら手に持ってるものを置いてくれる？子供は素直に手から充電器を離しました。ありがとう。それであなたは私なの？お姉ちゃんが私を殺したんだ。そう言ってもう一人の私は消えてしまいました。私は子供の頃の記憶がほとんどありません。それを子供の頃の私が悲しんでいるのでしょうか。以上、充電器っていう題名の話でございました。で、次、第85話目、旧実家の4不思議、いろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。母が引っ越してしまったのでもう中を見ることもできない前の家。幼稚園から就職する頃まで過ごした家なんだけど、不思議なことがある。2階の廊下の天井にいくつもの手のひらの跡のようなシミがある。1階が店舗、2階が居住スペースで、リビングも2階で、そこで家族で雑談をしているとたまに階段を登ってくる音がする。もちろん見ても誰もいない。なんでかはわからないんだけど、模様が入ったガラスが外の信号の光で人の顔のように見えてすごく怯えていたことがあった。でもその日だけで、次の日には人の顔に見えなかった。同じ場所で光って、同じ場所のベッドで寝ているのに。霊感の強い友人の女の子が遊びに来た時に、この家は男を嫌ってると言われた。父は別居で家にほとんど来ないし、俺も高校以降家に帰ることは稀だった。以上、旧実家の四不思議っていう題名の話でございました。で、スイグマにジータレス読み580、隣人番外編のアドレス、ここの第1章家がサウンドノベルになっていて、第2章のオフィスが妹編ですと。姉の話と同じ時間軸で妹側の物語で、物語が書かれていますと。リンクコピーして貼ろうとしたらなんか出なかった。データはありません。ノーデータって出るんですけど。ノーデータなんですが、大丈夫ですか？何か抜けてらっしゃいませんか？わかりませんが。あ、でも CGI って書いてあるんだけど。これいいんだっけ？ダメだ。よくわかんないけど、でもとりあえず自分ちょっと開けないんですけど。何が間違ってんの、俺。まあいいや、次。第86話目、我が家のルールっていう題名で、匿名希望さんの作品。川尻さんは念願のマイホームを買った。裏が墓地だったので安く買えたという。30年ローンだけどね。新居に住むことになり、家族でいくつかのルールを作った。ささやかな抵抗をしたのだが、家の中でのタバコは禁止になった。2階のベランダで吸えばいいって嫁さんは言うんだけどさ、下が墓地だから。なんだか気味が悪かった。しかし1ヶ月を過ぎた頃には真夜中でも平気で吸えるようになった。静かな墓地を眺めながらの一服もおつなものだと笑う。深夜の1時過ぎ、 睡眠前の一服を吸おうとベランダに出ると、和型墓石のてっぺんに誰かが立っていた。個人をモニュメントした墓？感心していたら、それが万歳をするように両手を上げた。全身黒タイツ姿のように見えたという。人だと分かると今度は少し怖くなった。真夜中に墓石の上にいる全身黒タイツなんて変態に決まっている。警察に通報しよう。突然そいつは墓石の上からポンと飛び降りた。ビクッと空中で止まり、今度は左右に勢いよく揺れる。両手両足をだらりとさせ、首が妙に伸びた黒い人がブランコのように揺れていた。夜、ベランダに出ることは禁止。川尻家のルールが増えた。以上、我が家のルールっていう題名の話でございました。で、次ぐまにジータレス読み、581番、アドレス間違えましたと、こっちですと、はい、あざす。ほうほうほうほう。なるほど。とりあえずありがとうございます。今は見ません。で、次。第87話目、一旦もめんで、いろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。母の田舎に遊びに行ったとき、道の向こう側から白くひらひらしたものがこちらに飛んできた。そこには虫取りに出ていた俺一人。どんどん近づきすれ違った。なんか、越中ふんどしの腰紐がないような感じの長い布。呆然と横を通り過ぎるのを眺め、背後に通り過ぎた瞬間、背後に向き直った。そこには何もいなかった。以上、一旦もめんっていう題名の話でございました。で、次、第88話目、樹海にてで、彼のさんの作品。いとこの美穂が演劇サークルの親睦会で樹海を散策したという。もう10年近く昔の話で、ディテールは忘れてしまったようだが、こんなことがあったそうだ。サークルの主催が心霊体験をしてみたい口で、メンバーはたびたび親睦会の名目の心霊スポット巡りに駆り出されていた。ただ樹海ツアーは陽気のいい自分の昼間の最高で、特別な装備もなく遊歩道を散策するだけとの触れ込みだったため、一行は気楽な観光旅行のつもりで参加したのだという。しかしやはり行動理念に難のあるサークル主催だ。遊歩道を散策する他のグループの姿が見えなくなると、カバンからあるものを取り出した。雑誌などを捨てるとき結束するのに使うビニールの紐である。これを目印にして遊歩道から離れたところを歩いてみようと言い出した。以前にもこの主催の話を聞いてバカかと言った俺は、再び同じ言葉を口にした。怒ると思ったと美穂は笑い、でもちゃんと紐は私が回収したからと付け出した。今となっては真相は藪の中だが、この辺は美穂の良識を信じたいところだ。それはさておき、一行は10人弱だったが、主催に同行して遊歩道を外れたのは3人だった。主催じじじじに指名した1人と美穂とその友人。指名された人と美穂はこれまでの同じような会で会議に出会っていたので、主催はどうしても連れて行きたかったらしい。もちろん迷子になるのは本意ではないので、遊歩道脇の木にくくったビニール紐を引いていく。 50メートルも離れると遊歩道で待つ仲間たちの姿も確認できなくなり、100メートルほどで話し声も聞こえなくなった。白い紐はパッケージに300メートルと書いてあるので、それが切れる前に戻る約束になっている。植生は身近な雑木林と変わらない気がしたが、草はみっしりと密度高く、木は低い位置からうねりねじれるように伸びている。いいとは言えない足場を4人は踏み分け踏み分け進む。ただしっとりと濃厚な緑の空気が肺に重く、一行は押し黙った。何もない。あるのは緑とその隙間から覗く高い空だけだ。無言の一行が歩いたのは多分20分かそこいらのことだろうと思う。それが気が遠くなる長い時間のように思えてきた頃、ビニール紐の終点が見えた。主催の手元には空っぽになった紐の外装と白い紐の端っこ。なぜかそれを持っていた主催本人が頬と息をついて笑った。戻ろうか。一番怖い思いをしたがっていたくせに彼が一番緊張していたらしい。主催が紐を手繰り来た道を戻り始めると、三人もそれに従った。緊張の糸は切れ、一行は口々に感想を話し始めた。なんだか怖かった。でも意外と空気が綺麗で気持ちいいかも。観光地だもの。たあいないやりとりをしつつ、紐の半分を手繰ったところで、主催から指名を受けて来ていた人が、あれと何かに気づいた。彼女の視線の先を見ると、地面が少しくぼんだところに、腐れた布の塊があった。来る時には草むらの陰で見えなかったのか、キャンパス地のバッグが打ち捨てられているようだった。美穂は何の気なしに視線をそこから上に移動させた。うねった広葉樹の幹が美穂が手を伸ばしてちょうど届くくらいの高さで横に張っている。そしてバッグが落ちている真上あたりの幹の皮が不自然に剥げている、むけている。嫌だなと思った。でも何も感じない。シチュエーションが嫌なことを想起させているのだ。想起させているだけだろう。行きましょうと主催を流すと、彼はちょっと後ろ髪引かれる顔をしたが素直に従った。しかし全員がそのくぼみに背を向け歩き出そうとした瞬間、ピーピーピーリリピーリリとレベルが上がった。いや、ファイナルファンタジーのレベルアップのファンファーレが鳴った。美穂の携帯だった。遊歩道で待っている仲間だろうと美穂はカバンから携帯を取り出した。少し遅かったのか呼び出しは終わっていた。だがそこにははっきりと県外の表示がある。立ち止まり美穂は他の3人にも携帯を出してもらい確認した。同じキャリアだったのは美穂と友人、他の二人はそれぞれ別だった。そして主催の携帯以外は全て県外。とりあえず主催の携帯から待っているメンバーに電話をと言いながらまた歩き始める。すると今度は別の携帯が鳴った。見るとやはり県外。一行は立ち止まらない。少し足早になる。また携帯の県外の携帯が鳴っている。美穂はとっさに鳴っている携帯をもぎ取り、切れる寸前に通話ボタンを押した。もしもし？電話の向こうはザーというノイズが鳴っているだけだった。ほんのわずかそのノイズが聞こえた後、物理と通話は終わった。わけがわからない。一行は退路を見誤らないようにそれでも最速で木立を抜けた。遊歩道に戻り残りのメンバーに尋ねてみると、誰も電話をかけてきてはいなかった。遊歩道では美穂と友人の携帯もアンテナが立っている。森の中で県外だった3個の携帯にだけかかってきた電話は何だったのだろうか。現在では樹海の中でもかなり携帯が通じるそうだが、それではこんなことはもう起こらないということだろうか。以上、樹海にてっていう題名の話でございました。 って、辻熊にジータレスミ582、樹海には磁場があると聞いたが本当かなと。いや、磁場は常にその地球にあると思うんですけどなんだ、磁場を歪めるみたいなやつがあるとかいう話だっけ。だからその磁石が効かないと、そのあらぬ方向を、指してしまって迷っちゃうよっていう話じゃなかったっけ。磁場が地球上になかったら磁石効きませんからね。なので、樹海には磁場、樹海には磁場っていうか、そのなんかでも実際に磁石効かないんでしょ、効かなくなっちゃうところ、ところっていうか、うん、なんでだ、なんで効かないの、効かないっていうか、まともな方向を指さなくなるんだ。あんま調べたことないな、なんでかって。でも実際そう言われてるんだから、言われてるし、探索する人は、なんだ、命綱的なものをつけて入ったりするんだよね。違うのかな？わかんないけど。でもそういうことをしなきゃっていうことから考えると、やっぱりその磁石が効かないんでしょうね。どっちが来たか分かんなくなっちゃう、東西南北は。っていうのは本当だから、だからなんで乱れるのか。あ、効くの583、普通に磁石効くよ10回って。あ、そうなの。じゃあそう言われてたのはな、何その富士の樹海とか、まあ、有名なとこで樹海といえば富士の樹海ですけど、あの磁石効かない的な話でなかったっけ、あれ都市伝説みたいなやつ、なんかよくわかんないけど、そのどうしてもそのそういう樹海でね、あの人知れず、自殺してしまう人が多いんで、なんかそういう風な話がなんか分かり通っちゃってて、一般的ななんか感じになっちゃってたっていうことで、普通にまあ樹海っていうぐらいだから木だらけだから、迷っちゃうんで、普通にね、その磁石あっても、もうなんだか分かんなくなっちゃうから、命綱的なものをちょっとっていう感じなのかな。別にそんなのなくても大丈夫ですよって感じなのかな。分からん。樹海行ったことねえし。でもそのなんだろう。まあ、木ばっかりで、静かで、なんか、あっち見てもこっち見ても木っていうのが、なんか不思議な感じ。空気もね。自動車がバンバン走って排気ガスを撒き散らしてるところに比べたら空気が違うなっていうのはあって、その後静けさがなんか、いい感じの何かシチュエーション的に雰囲気出してるのかなっていうのはあるけどね。で実際にそこでまあ亡くなられちゃう方もそうやっているっていうんで、まあ人目にそうやってつかないってことで、だからそういうのがいろいろ混ざってそういうのが出来上がるのかもしれないけど。で普通にえー、第89話目交差点で、ロカさんの作品、皆さんも仕事をしてると車を使われることが多いと思います。自分も営業で外を回るときなどはほとんどが車での移動です。とある冒険の帽子、その方面に営業に行くときに、まれに上司と一緒に車に乗って移動するときがあるんですよ。で、そっち方面って僕がまだ道に疎いこともあり、裏道使えば早いからっていつも上司が運転してくれるんですね。とある方面のとある交差点、無意識なんでしょうね、うちの上司。そのとある交差点、そこで上司いつもボソッとつぶやくんですよ。またあのおばあちゃんいるよ、いっつも危ないんだよな、引きそうになっちゃうよって。ああそうですね、おばあちゃんだし気をつけないと危ないですよねって最近は自分そう答えるようにしてるんですよ。最近はっていうのは、僕ね、その交差点で上司の言うそのおばあちゃんってのを未だに見たことないんですよね。とても見通しのいい交差点ですよ、電柱も並木も何も遮るもののない交差点。 うちの上司毎回毎回一体何見てんでしょうね。ちなみに僕が一人で運転するときはそこ絶対通りません。以上、交差点っていう題名の話でございました。で次、第90話目、足っていう題名の話で、タッタカターさんの作品。ある女性が深夜帰宅するために人通りの少ない道を歩いていた。その女性はハイヒールを履いていたため、ひっそりとした道に足音だけがリズムよく響いていた。すぐそこに曲がり角がうっすらと街灯に照らされていた。そこを曲がれば家まであと少しだから、女性は独り言をつぶやいた。その角を曲がった途端、足元に違和感を感じた。それに今まで響いていた足音も消え、何かふかふかしたものの上を歩いているようだった。女性は足を止め自分の足元を見た。薄明かりの中目を凝らすと、女性は悲鳴にもならない声を上げた。なんとそこには気味の悪い笑みを浮かべた男が女性の靴を下から掴んでいた。以上、足っていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレスミ584、やっぱ32キロは長時間聞くと疲れるわと。あ、そうそうか、48にしちゃうか次疲れんだ。やっぱ違う、相当違うのかな。聞きづれえからその耳が疲れるということなんですかね。これ失敗したかな、うん、百物語はとりあえず通して48にしとくべきだったか。32って久しぶりにやったからな。自分も聞いてみよう、どんな感じになってんのかな。で、次、第91話目、扉っていう題名で、彼のさんの作品。母方の一番下のいとこが一時期老人ホームのバイトをしていた。本人に言わせると洗濯機を見張る仕事だったらしい。要するにホーム内の洗濯物を洗っている部屋で機械が止まったりしないように監視していたということだろうか。本当に洗濯機の相手をするだけの仕事で、まさに見張っていたそうだ。いとこを仮にさくらと呼ぶ。その日もさくらは施設の地下で洗濯機を見張っていた。見張りとはいえ、洗濯機のある部屋は湿気と熱気があるので、廊下にあるベンチで仕上がった洗濯物を畳みながら時々部屋を覗く。人気のない廊下にベンチは一つ。洗濯室の方に体を向けると斜めに腰掛けることになる。洗濯室や反対側に斜めを向くと会議室で、今日は使われていない。洗濯機や乾燥機のうねる音を BGM にただただ黙々と洗濯物を畳む。無我の境地に到達しそうだ。いつもと変わらない作業。さくらははっと振り返った。静寂を破り、確かにドアを叩く音が響いた。斜め後ろ、会議室の向かいの部屋のドアが確かに打ち鳴らされた。でも誰もいない。会議室は使われていない。向かいの部屋は使っているのを見たこともない。それに自分は朝から洗濯機を見張っている。誰かが階段を降りてきたら前を通るはずだ。さくらは立ち上がり、恐る恐るドアのレバーを引いた。ガチリと鈍い音がしただけでレバーは動かない。 鍵がかかってる。誰もいない、いるはずがない。さくらは気のせいだと自分に言い聞かせて作業に戻った。しばらく勤めた後、ジムの口が見つかって、さくらは他の会社に就職した。洗濯機の見張りのバイトは結構長く続いたが、その後は不審な物音などはなかったそうだ。ただ一度だけ鍵がかかっていた地下の部屋の扉が開いているのを見た。ガランとした部屋に祭壇がしつらえてあった。おそらく滅多に使われない霊安室ならば、あの時ドアを叩いていたのは誰だったのだろう。以上、扉っていう題名の話でございました。で、次、92話目、逆さまっていう題名の話で、ユアさんの作品。私はお話を読んでいると無意識のうちに頭の中でイメージを浮かべる癖があります。とある怖いお話を読んでいた時のことです。その時も無意識に頭に映像が浮かんでいました。家にまつわる心霊現象について書かれていたお話だったと思います。読んでいる途中で浮かんでいる映像に何か違和感を覚えました。お話に関係のない何かがいるのです。それは天井から逆さにぶら下がった女の人、つい先日私の部屋に現れた女性でした。もうお話を読むところではありません。普段ならお話を読んでいる最中しか映像は浮かばないのですが、その時は違いました。その女性が知らない部屋にぶら下がっているのがまだ見えているのです。ゆっくりと辺りをキョロキョロしていました。見てはいけない、なぜかは分かりませんがそう思いました。彼女の動きが一瞬止まりました。私は開いていたページを急いで閉じました。これできっと彼女も消えると思いました。しかし頭の中のイメージは鮮明になっていきます。横を向いている彼女が笑った気がしました。するとぐるりと首だけをこちらに向け、口を動かしました。声は聞こえませんが、見つけた、そう言っているようでした。そして頭の中のイメージは途切れたのですが、座っていた私の目の前に上から覗き込むように逆さまの顔が現れ、嬉しそうに口をあーっと開けて消えました。これからも逆さまの彼女は現れるのでしょうか。以上、逆さまっていう題名の話でございました。で、次、第93話目、自慢話っていう題名で、匿名希望さんの作品。体験するまでは信じられないって。デザイン事務所に勤める吉田さんは都内にある某ビジネスホテルに泊まった。6時間に及ぶ打ち合わせも無事に終わり、緊張が解けた彼はクライアントと一緒に酒を飲んだ。ホテルに入ったのは深夜の2時を回っていたという。スーツぐらいは脱ごうと、でも酒による金縛りってやつか。ベッドの上で心地よい睡魔を味わっていたら、ドンッ と壁を叩く音が部屋に響いた。続けて隣の部屋から誰かが壁を何度も叩いた。吉田は壁を叩き返した。相手も叩き返してきた。何度かそんな応酬が続いた。怒りで睡魔が吹っ飛んだよ。酒というガソリンも入っていたしな。怒鳴り声を上げながら部屋を出た。隣の部屋からも若い女性が出てきた。うるせえんだよハゲ親父。酒臭い女は吉田に暴言を吐いた。見た目は結構いい女なんだぜ。その女にクソだの死ねだの叫ばれてみろ。意表をつく展開に吉田も圧倒されてしまった。お構いなしに暴言を吐き続ける女。俺は女には優しい。何度も言うがこれも酒が悪いんだ。吉田も罵声を浴びせ返した。しかし女は全くひるまなかった。お互い罵声を浴びせ合った。つかみ合いの喧嘩になりそうな、つかみ合いの喧嘩になりそうになった時、ドンドンドンドンって俺がいた部屋の中からドアを激しく叩く音がしたんだ。同時に女の部屋からも誰かがドアを叩いた。二人は声をなくした。部屋には誰もいないんだって意味わかんねえよ。そしたら今度は部屋の中から大声で笑う女の声が二つのドアを狂ったように叩きながら笑ってるんだぜ。同じ女の笑い声が聞こえていたという。女と一緒に悲鳴を上げながら逃げたよ。二人は一階にあるフロントに向かって走った。これが情動二要因理論、情動二要因理論ってやつだ。恐怖でドキドキすると恋愛が芽生えやすいという理論なんだけどさ、それが縁でその女と付き合ってる。そういう現象は本当にあるんだって。吉田は自慢げに笑った。以上、自慢話っていう題名のお話でした。大事なとこを噛みました、最後。で次、第94話目、倉庫っていう題名で流星さんの作品。数年前のことです。父の会社がとある倉庫を借りることになりました。奥行きのある倉庫の前には簡単な作業が行えるスペース、そして倉庫内外から入れる事務所が隣接しています。さらに事務所には倉庫内の階段からつながる2階がありました。倉庫を借りてすぐ会社内ではある話題で持ちきりになったそうです。階段を上がる足音がする。白い服を着た女がいる。女の子がいる。社員だけでなく作業に来ていたパートさんもほぼ全員が音を聞いたり姿を見ていました。私の父を除いて。ある日の夜、父が倉庫に行かなければならなくなりました。別に怖いわけではないけどという前置きをしつつ、父は私に一緒に来てほしいと言いました。私は全力で拒否をしましたが、必要な言いようにうんざりし、しぶしぶ行くことにしました。倉庫に着き、絶対中には入らないからねと言い、私は外で父を待っていました。噂の女性の出没場所を大体聞いていた私は、絶対事務所の2階の窓を見ないよう意識的に下を向いていました。そう、絶対見ないと下を向いていたはずなのです。しかし私の目はしっかりと事務所の2階の窓を、そこから下を見下ろす白い服の女性の姿を捉えていたのです。全身が固まり冷たいものを感じました。これは見てはいけないものだ。直感でそう思い、目を合わせないよう急いで視線を移しました。腕は鳥肌でびっしりで、冷たい汗とともに体が震えていました。その後すぐに倉庫から父が戻ってきましたが、父は何も見ていないと言っていました。 この話にはちょっとした後日談があります。社員のうちの一人がその女性を連れて帰ってしまったらしいのです。ある日を境に事故が頻発し、怪我を負い病気をするようになったのです。体に重みを感じたこと、そして倉庫でのこともあり、しかる場所へ相談しに行ったところ、すぐお祓いの運びになったそうです。そこで女性を背負っていたことが分かりました。好奇心も少しあり、私は父に頼み倉庫のことを調べてもらいました。そこで分かったのは、事務所はもともと民家で、そこの2階で病気で亡くなった女性がいること、神棚を残して住んでいた家族が引っ越してしまったということでした。女性の家族と引っ越した家族が同じ家族かどうかまでは分かりませんでした。お祓い後ですが、その後も倉庫で女の姿が目撃されています。もともと2人いるということなので、お祓いされた女性とは別かもしれませんが、目撃者によると戻ってきているとのことでした。その後その倉庫は別の会社が使っていたようですが、どうやら倒産したようです。以上、倉庫っていう題名の話でございました。で、次第95話目、影の歌で、ビッグゴッドさんの作品。土曜日の昼間、私は友人のビッグゴッドとカラオケに来ていた。ありがとう、君のことは忘れない。歌が終了し、点数が表示される。82点。いつもと変わらない。はい、次ビッグゴッドの番だよ。私はそう言ってビッグゴッドにマイクを手渡した。ビッグゴッドはありがとうと言って受け取る。それと同時にビッグゴッドの好きなホラー系の曲が流れ始めた。私に襲い来る黒い影、それは私を殺そうとする。どんなに逃げても追ってきて、それでも私は逃げ続けるの。ビッグゴッドの声って綺麗だな。そんなことを考えているうちに、歌はいよいよクライマックスに差し掛かった。とうとう私は諦めて、私は影に殺された。つし、狭い部屋の中がビッグゴッドの真っ赤な血に染まった。機械はビッグゴッドなどどうでもいいというように美しいメロディーを流し続けている。私はただ呆然と立ち尽くしていた。ねえ、あなたはどんな歌を歌ってくれるの？どこからか期待に満ちた声がした。以上、影の歌っていう題名の話でございました。で、次第96話目、競馬跡の三角石で、キツネさんの作品。形状なのかな、ちょっと調べる。どっちが正しいのかな。形状ですね。形状跡ですね。すいません。形状跡の三角石。行きましょう。あれは高校時代のことです。週末部活を終えた私は仲間たちと部室でだべっていました。話の内容はというと、まあくだらない下ネタだったんじゃないでしょうか。とうに日が暮れた部室で、いやはやどういう会話の流れをたどったのかはわかりませんが、みんなで肝試しに行こうということになりました。確か部員の K 君が、 うちの近くに出るって場所があるよ、しかも昔処刑とかやってたらしい、というので場所も決まり、強がり真っ盛りの年代だった私たちは、口々に幽霊なんていないよ、全然怖くないし、などと強がっていたのを覚えています。私たちは一度家に帰って学校の近くのコンビニに集合し、自転車で K 君の家に向かいました。少し山道を登るからと K 君が言うので、私たちは K 君の家に自転車を置かせてもらい、懐中電灯で遊びながら目的の場所へ。舗装されてはいるものの、車1台分ほどの狭い道を抜けると、そこは森に囲まれた真っ暗な広場。入り口から懐中電灯で照らしても奥が見えないほど広く暗い場所でした。周囲の森に吸い込まれそうな錯覚を覚えていますと、じゃあ始めようと K 君が発した声で我に返ります。おっと、一応ルールがあったので記しておきましょう。一人ずつ広場に入って、そのどこかにある祠を探し、そこを K 君があらかじめ置いておいたうまい棒を持って再び広場の入り口まで戻ってくる。前の人が戻ってきたら次の人がスタートする。さすが K 君、シンプルで安上がり。私は順番が最後ということでのんびり待っていました。意外にも広場が広いのか、はたまた祠を探すのに手間取ってしまうのでしょうか、みんな帰ってくるまでに結構な時間がかかり、一息ついてうまい棒をかじる顔は汗だくでした。さて、いよいよ私の番。置いて帰らないでよ、怖いの、などとやり取りした後で懐中電灯のスイッチを入れて、いよいよ広場に踏み込みます。中に入ってみるとわかるのですが、広場はいびつな形で奥行きも結構深い。迷うのは嫌だったので、私は公園を囲む森沿いに進むことにしました。どれほど歩いたでしょうか。急に森が途切れた小高い場所に小さな三角屋根が見えます。あそこかと緊張が解けた私が近づくと、それは木造の小さな私の腰ほどまでの高さの祠でした。あった、うまい棒はその小さな祠の中に一本だけ。チェ、キャベツ味か。懐中電灯でうまい棒を照らしながら祠から離れようと踏み出した時でした。なぜか足を取られてすっ転んだ私、何かにつまずいたのかなと倒れたまま懐中電灯を足元に向けると、地面から何かが飛び出していました。よく見るとそれはちょうど正方形を半分に割ったような三角形の大きな石。ついてないなと潰れたうまい棒を拾い上げ立ち上がろうとしたその時でした。ずるりと突然数メーター先の森の中から音が響きました。何かを引きずるようなそんな音。さらに耳に神経を集中させると、引きずるような音に混じってコキコキリと、なんだか硬いものがぶつかるような擦れるような音まで聞こえてきます。慌てて森の方に目を向けると、小さな人影が目に入りました。背の低い人影、それがずるりずるりと足を引きずるような格好で私に向かって歩いてきたんです。ずるりこっずるりこっ、次第に鮮明になる、それは着物というにはズタボロの布をまとった男の人でした。それにしては背がこう子供のように低い。その違和感に気づいたまさにその時、倒れ伏した私の目の前をずるりこっと男の人が横切っていきました。過ぎていってくれたとほっとその後ろ姿を見た時、私は目を見開きました。その男の人が引きずっていたのは両の足の膝から下の部分。そうです、膝から下を引きずるようにして膝先で歩いていたのです。ずるりこっちずるこっちと、男の人の姿が森に消えるとふっと体が軽くなったのを感じました。そして懐中電灯とうまい棒を手に全速力でかけて入り口まで引き返しました。それから数年後、 大人になった私はそんなことがあったのなんてすっかり忘れていたのですが、ある時友人と酒のつまみに怪談話をしていた時にふと思い出しました。それがずっと頭に引っかかっていた私は、去年地元に帰った時に郷土の歴史に詳しい A 君にその場所、形状跡だという場所について聞いてみたんです。 A 君が調べてくれたところ、そこは誰確かに形状の跡だったとのこと。翌日私は A 君の車でその場所に向かいました。懐かしのあの広場は変わっておらず、あの日の出来事を A 君に話してみました。バカなと一生に伏した A 君ですが、男の人が歩いて行った方向を見て驚いた表情を見せました。 A 君に一言、ついてこいと言われた私はそのまま A 君に連れられて車で移動しました。その車中で A 君が教えてくれたこと、それは江戸時代この地域には藩が定めた念仏禁制というものがあり、一向宗、いわゆる浄土真宗が禁止されていたそうです。しかし農民の中で根強く信仰されており、見つかると見せしめにひどい拷問や処刑を受けたのがあの場所だったのです。例えば水攻め、火攻め、裸にした若い娘に塩水に浸してピンと張った縄をまたいだ状態で歩かせる。中には洗濯板のような尖った石の上に正座させ、膝の骨が砕けるまで平たい正方形の石を何枚も膝に乗せていく。ちょうどあの時地面から生えていた三角形の石を2枚重ねたような平たい石を。車が止まり、 A 君が案内してくれたのは小さな洞窟でした。隠れ念仏堂といって一向信徒が隠れて念仏を唱えた場所だそうです。そしてこの念仏堂はちょうどあの晩、男の人が住んだ森の先に当たると教えてくれました。あの足を引きずっていた男の人はひょっとしてこの念仏堂に向かって歩いていたのでしょうか。砕けたその足でもなおこの念仏堂に。私は目をつぶり、静かに念仏堂に向かって手を合わせました。心の中で南無阿弥陀仏と唱えながら。以上、形状跡の三角石っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス呼び、585、うまい棒にキャベツ味なんてあるのか、ファンタはあったなと。ファンタにキャベツ味？ファンタ味ってこと？俺最近うまい棒わかんねえ。キャベツ味なんてあるのかよ。意味わかんねえ。どんな味なんだよ。うまい棒キャベツ味？知らねえなあ。いろいろ知ってると思ってたけど自分で。それキャベツ太郎じゃねえのと。出ねえぞ、キャベツ味なんてうまい棒あんのか、ほんとこれ間違えてんじゃないのねえ。なんかちょっとだけ出てすぐに消えた味とかあるらしいですけどね。あのうまい棒チョコ味は確かあんだよね。あったんだよね確かね、とか言うのは聞いたことあるけど食ったことないけどなんだっけ、あと、ん、あれ、スルメ味ってあったんだっけ、忘れちゃった。なんかいっぱいとにかくあって、出ては消え出ては消え、あとパンチ味ね、パンチ味っていうパンチのある味があったらしいけど、すぐなんかなくなったらしいっていうのは聞いたことあるな。ファンタキャベツはまずかった。586、ファンタにキャベツなんてあんの。まあペプシにキューカンバーとかあったぐらいだからな。なぜかでもよくわかんねえのは、まあ、ペプシはねちょっとね、そのペプシーに注目してもらうっていう意図で多分いろんな味を出して、ペプシー忘れないでねっていう、その多分そっちのそれをしっかりその売りまくろうっていうよりも、なんかそれをコマーシャル側にしてなんとかしようみたいな戦略だと思うんですけど、ペプシーは。でもファンタキャベツ同じようなことなのかな。ちょっとそういうっていう味を出してちょっと注目してもらって、普通のスタンダードなそのファンタの方を売りたいっていう、そっちの売り上げを上げたいみたいな、 で、あとネタ的にっていうんで買ってくれる層が、まあ、それなりにいるんで、まあ、そこも狙ってちょっとそういう系の味出してみるみたいな。でもファンタジア、まあ、コカ・コーラ社もあれなんだな、そんだけでけえとこなのにキャベツ味通すんだな、うん、普通にうまそうじゃねえもんだって。しかもファンタってさ、あのなんだ、あのターゲット層がさ中学生以下でしょ確かね、狙ってんのが。だからそれにしてはキャベツなんて売れない、売れねえよなっていう感じするけどな。で次、第97話目想定外っていう題名で、匿名希望さんの作品。建設関係の仕事をしている川村さんは朝が弱い。早朝から工事がある日は、同じく朝が弱い会社の先輩と遅刻をしないように前夜から現場に入ることがよくあった。先輩のセダンで仮眠を取ることが多かったという。霊園での早朝からの仕事が入る。いつものように前夜現場に入り、霊園の駐車場にセダンを止めた。お化けに喧嘩売ってくるわ。いるなら出るよな。お前も来い。元ヤンキーでちょっと歯が溶けている先輩はたまに突拍子もない行動を取ることがある。時計を見ると午前1時を少し回っている。誰もいないこの駐車場でも気味悪いのに墓場に入るなんてごめんだ。若い頃やったシンナーで脳みそがとろけてるから。バカなことをやった時の先輩の口癖だ。罰当たりな行為をしそうなので断った。先輩は妙なテンションの雄たけびを上げながら車から飛び出すと、点々と設置された街灯の向こう側にある墓地の闇の中へと消えていった。5分も経たないうちに墓場から全力疾走で戻ってくるのが見えた。下半身は裸だ。先輩は本当にバカだ。悲しくなる。先輩は大きめの波を激しく上下させながら車に向かって走ってくる。無表情なのに目だけが血走った姿には殺気すら感じた。スピードを落とさず全力疾走で突っ込んでくる。ドンと車のボンネットに飛び乗ると、そのまま屋根を乗り越えて後ろに走っていった。愛車が命だと豪語していた先輩とは思えない行為だ。あっけに取られながら走り去っていく先輩を凝視した。背中に視線を感じて振り返る。前方の闇から青白く輝くドッジボール台の塊が2つ、車をめがけて飛んでくるのが目に入った。その光の塊は先輩を追うように同じ軌道で飛んでくる。一つはフロントガラスギリギリで上空へと飛び上がったが、もうあと一つはボンとフロントガラスに激突した。水で膨らませた風船を地面に叩きつけたように割れたという。ビシャッと青白い粘着質な液体がフロントガラスに広がると蒸発するように消えていった。一人でいるのは怖い。この場から逃げたいがエンジンがかからない。先輩を追うためにドアを開けると車内灯がついた。フロントガラスで青い塊が弾けた場所に顔の跡があった。油汗で濡れた顔面を必死に押し付けたような生々しい顔の跡がはっきりとわかる。押しつぶされた鼻、見開かれた両目、そして大きく開いた口。その表情はフロントガラスに激突することが想定外で驚いているように見えた。結局墓場で何があったのかは記憶がないからと教えてもらえなかったという。霊園の入り口前で震えていた下半身むき出しの先輩は高熱を出して1週間も会社を休んだ。罰が当たるとは先輩も想定外だったのは確かなようだ。以上。想定外っていう題名の話でございました。で次、行く前にジーダレスミ587、先輩は墓場で運動会ですよ。楽しくねえですけどね、運動会じゃないと思うんですけど、ていうかなんで、あの 下半身裸だったのかが分かんないですけど、なんかおちょくってたのかもしれないですけどね。もしかしたらさらにその上を行くようなことをしてたかもしれないけど。で、ファイル、次、ファイルじゃねえや、98話目、一緒においでっていう題名でパンドラさんの作品。あれまだあった。ジータレスミ588、スマートフォンで聞けなくなった新しいアプリ作ってと。あ、そうなの。あ、そのなんかネットラジオのやっぱりあれが変わってからなんかあれなんだな、その専用ソフトとかそういう今まであったやつが通用しなくなっちゃってんだな、パッチ的なものを当てなきゃいけないのか。もし同じもので聞くにしても、でも誰かが需要があるんだから作るんじゃないかねと思うけどね、作るっていうか、まあちょっとその修正して、バージョンアップさせるっていうのはするんじゃないかなと思うんですけどね。で、次いきます。パンドラさんで一緒においでっていう話です。これは疲れている時に電車で遭遇した話です。皆さんは電車に乗る時、吊り革とか椅子に座ったりすると思います。私はその時吊り革に捕まって乗っていたんです。目の前に窓があって、そこから水滴が落ちているのを見かけたんです。雨降ってんのかよ、傘ないんだよな、そんなことを思っていたんです。音楽を聴きながらテンションを上げようとしてプレイヤーをつけたとき、ふと目の前の窓を見たんです。そこには透明とはほど遠い赤黒い液体がツーッと流れていたんです。今思えば多分それは血だと思います。気持ち悪くなって見ないようにしました。トンネルに入るとそれも暗がりで見えなくなって安心していたんです。トンネルを出てから顔を見上げてみると、そこに女の上半身が見えたんです。血走った目で私を睨みつける様はまさに鬼のようでした。でも周りは何の反応も示さないんです。怖くなって一つ前の駅で降りたんです。まあ結局家まで歩くことになったんです。長い道を歩いているとぼーっとしていたせいか人にぶつかったんです。女の方だったんですが、まるでぶつかったことがなかったかのように普通に立っていたんです。謝罪したんですが全く反応は返ってこず、気味が悪くなって帰ったんです。また歩いている人とぶつかって見たら、さっきぶつかった女の人だったんです。完全にビビって家に駆け込むように逃げたんです。家に入って塩を玄関にぶっかけたんです。これで安心と思って自分の部屋に入って PC の電源を入れると、スタート画面が出た瞬間 PC の電源が落ちました。ブレーカー見てみたんですが普通に動いてました。実室に戻って PC の電源を入れましたが、やっぱりつきません。画面を覗くと自分の顔が映っています。その横にさっきの女の人が映っていました。その女は私に笑顔で、一緒に来るかと話しかけてきました。私は怯えながら拒否しました。その瞬間、鬼とも言えるような形相になり、私を睨みながら自室を出ていきました。あいつは一体何だったのでしょう。もしかしたら家にまだいるのかもしれません。以上、一緒においでっていう題名の話でございました。で、次行く前に、ジータレスミ、スマートフォンで聞くアプリっていうのがラジオバーっていう やつらしいですけど、85円でアップルストアにあるところ。85円だっていいのかな、そんな安くて。 なんかよくわかんないけど、その85円というのがなんかせめて100円ぐらいでいいんじゃないのってなんとなく思うけど、なんで85円なんだろう、よくわかんないけど、まあもしよかったらそれでってことみたいですよ。はい、で、次、99話目操り人間で赤いほくろさんの作品。友人 D と霊感持ちの K の話です。 K が霊感があるのはみんな知っていました。そこで D がある霊体験を K に相談したのです。 D の体験というのは随分前から金縛りにあっていて、その夜も金縛りが始まったそうです。でもその夜はいつもと違って自分の手足がブランブランと勝手に動くのだそうです。体はベッドに貼り付けられたように動かないのに、まるでひっくり返った昆虫がもがくように自分の意志に反して動き続ける手足。 D は目も開けられて首も動かせたので、自分の体のありえない様子を驚愕しながら見ていたそうです。 D の話を聞いた K が一言、生き量だね。私は二人の話を聞いていて、生き霊って怖いと言うけど本当にそんなことになるんだとびっくりしました。そして D はこれからどうしたらいいんだろうと思ってまた話に耳を傾けました。 D、 俺もいろいろ考えたんだけどさ、思い当たる節があって。 K、 うん、わかるよ。 D 君が理解して自分で解決しようと考えてるのもわかる。だからきっともう金縛りに会うこともないよ。さすがの K、 D の思いも今後もわかるんだ。私は感心しながら明るく笑っている D の顔を見て安心しました。そして私は K に言いました。生き量か、私はどっちかっていうと飛ばしそうだな。笑って流してくれるかと思ったのに K 曰く、うん、それはありえるね。私、マジで？3人で大爆笑でした。以上、操り人間っていう題名の話でございました。大爆笑でしたで終わりましたよ。99番目、いいんでしょうか。はい、で次、最後100話目、次は俺か、いやそれはないっていう題名で、リホーさんの作品。はい、次はいよいよ100話目って書いてありますけど、ジータ590、はい、100話目です。いきましょう。長野でのお話。昔話や童話、言い伝えというのはどんなに眉唾なものであっても言われる以上それなりの理由や体験があるのだろう。ところで長野ではないが、このような話を聞いたことがないだろうが、ないだろうか。ある漁師が山に入ったところ、目の前に次々と生き物が現れては次のものに食われる。その中の一匹を取ろうとした時に、ふと次は自分ではないかと思い難を逃れるというものである。ではでは。記憶が正しければ大学1年の夏、時期は2007年の9月になるかならないかというところ。夏も終盤で日も短くなってきたが、未だ蒸し暑い日々が続く。確かその日は午後まで他の用事が入り、正直疲れてはいたのだが釣りに行くことにした。この時期の渓流釣りは良い秘書にもなるので、夕涼みがてらになるからね。林道を行けるところまで車で進み、川にたどり着く。普段ならここからさらに奥へと沢を登っていくのだが、その日は疲れが溜まっていたので、ちょっと進んだ先にある魚止めの亭に腰を下ろし、評価関係なしでのんびりすることに決めた。 岩の上に腰を下ろし、足は冷たい渓流の流れにさらしながら時折堤の下の糸先に目をやる。そんな最中、あるものが目に入った。木々の葉がいくらか積もったテトラの上にて黄緑色の物体がうごめいている。飛びがえる、おそらく馬追いだろうか。それがテトラの上に落ちた葉を食べていた姿であった。しばらくした後、馬追いはテトラの上から茂みの方へと移動し始めたのだが、茂みの中から何かが飛び出してきた。見たところトノサマガエルかヒキガエルだと思う。そいつが飛び出ると同時に馬追いを飲み込んだ。弱肉強食の摂理を目の当たりにし、考えにふけっているところに馬車と何かが跳ねたような音がした。思わず岩中と思い目を向けるが、そこにいたのはおどろおどろしい色をした大きめの山かがしであった。変温動物なのにこんな冷たい水に入って大丈夫なのかという心配をよそに、そいつは水面をスルスルと進んでいき、シャッとカエルに噛みつき、そのまま水中へと引きずり込んだ。しばしの後、ヘビは水中から出るとテトラの上にて日光浴を始めた。腹を見る限り、どうやらカエルは飲み込んだようである。この辺りであの某話みたいだなと一人笑っていると、不意にヘビがこちらを見た。はじめはよく堤の上の自分に気づいたなと思ったのだが、ヘビはじっとこちらを見たまま動かない。某話であれば次はキジかイノシシが出るはずだが、そのようなものは出ることなく、ただヘビが自分を見続けるだけである。もしやこいつは自分に取られるのを待っているのか。しばらく見つめ合った後、俺は竿を畳んで帰った。一瞬自分が取ったらどうなるのかという強い興味も持ったがやめた。確かに大物であったが、さすがに山かがしは煮ても焼いても食えない。面白い体験であったが、いまいち選択が残念な感じもした時であった。マムシだったら確実に捕まえていたんだけどな。以上。次は俺か、いやそれはないっていう題名の話でございました。これ包みって言うんだ。これ包みっていう人いるよね、そういう感じで。これジータね、591レース読みですけど、包みって何？名前でさ、そうやって書いてあったら包みって自分当然呼ぶんですけど、包みって何だ？どういう状態？その防波堤とかの堤で使われてる堤だからさ、堤って言っちゃったんですけど、まあなんつうの、わかるかなと思って別に。包みっていうの、そういうなんつうの、まあなんとなくそのイメージは普通に釣りしててそうやって見てふーんで終わるんだけどさ、っていうかあの、え、これは何、その長野でそういうのを見たよっていう話で終わりってことか。これオカル、ん、百物語ってこういう話でもいいの。これ生物観察、弱肉強食の流れをとりあえず短時間で見たよっていう話ってこと。はい、で、592、最後は自然観察で締めましたかと。だそうです。はい、てか百物語ってどんな話すればいいのかよくわかんない。なんつうの、どんな話っていうか、うん、どこまで許容してんのかがよくわかんない。基本的にそのなんだ、うん、怖い、怖いっていうか恐怖を感じるような話か、まあ霊的なものが絡む不思議な話っていうんですかね。うん、なんか。どこまでいいのかよくわかんないね、自分も。で、593、100話朗読お疲れ様でしたと。まあ25話ずつぐらいで切ってましたからね。 4回に分けてやりましたね。去年は3回だったんですけど、今年は4回で、読み終えました。はい、というわけで何分ぐらい、2時間ぐらいか、2時間まあかかんないぐらい。だからやっぱあれなのかな、100話で8時間ぐらいかかってんのかな。そうするとだいたいですけど2時間かける4ぐらいで、8時間ないぐらい。やっぱ結構かかるな。はい、というわけで、読み終えましたんでこの辺で終わりにしましょう。今日の配信の録音ファイルはファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら、落として、聞いてみておくんなましということで、今日の配信はこれで終わりにいたします。ビットレートはね、普通に多分次回は上げると思います。今日下げちゃったけど、というわけで、この辺で今日は終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。次回何やるかな、まあ、なんかいろいろ師匠シリーズもまだなんか新しいのあったとか言うし、なんか今まで自分が読んでたなんだっけところもあるし、新恐怖伝説だか忘れちゃった、なんかそんなようなところもあったし、でまあいろいろあるんで適当にやりたいと思います。それじゃあこの辺でおやすみなさい。では、バイバイ。